校兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟と発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
弟ですね、はい、この間ですね、別府に行ってきたんです。お仕事で大分県別府。
何しに行ってきたんですか？
別府大学に発酵食品学科っていうところがあるんだけど、
はい、そんなのある、すごい。
でそれで、そこの招聘で、まあ、一般の人も来れる講演会あったんだけど、うんうん、150人か200人ぐらい、いろんなの地域の人とかも来て、すっごい盛況だったんだけど、はい、それ、まあ、僕多分別府では全然知られてないと思うんですよ。
いや、わかんないですよ。
でなんで、うん、なんでそのあの公演に呼ばれたのかっていうと、うん、そこの発酵食品学科にマリコージちゃんが帰ってる
の
ね。
私たちのラジオ番組のリスナーの、
リスナーのマリコージちゃんが、うん、とあとマリコージちゃん以外にも何人か、てか発酵食品学科の学生たちみんな僕の本読んでて、で僕らのことも知っててくれて、
嬉しい。
で普通先生がさ、ほら呼ぶじゃん、
うんうんうん、
この人の公演聞きなさいって。そうじゃなくて、生徒の方から小倉平久さん呼んでくださいって言って
な
って、
すごい嬉しい。
だから先生たちがみんな知らなかったの、僕のこと。
すごい
面白いよね。
面白 い。
そうなんだよ。だから僕ら多分やっぱね、学生とか若い人たちにすごく知られてるんだなって、応援してもらってんだなって思って、よかったよ。
いや、マリコージちゃんありがとうございます。
マリコージちゃんは本当可愛かったな、ね、あの就職も無事決まったみたいで、
だって初め高校生
そうだよ
でしたよ ね、
ね、受験生だったから、
うん、ね、
それが今就活終わりました。
終わり、すごい、ね、なんかラジオ番組とともに一人の人の人生を見るって、なんか長くやってるからならでは、嬉しいですね、うん、これは。
い
や、
めちゃいい話だよねって思って、僕もなんかね、うん、大学でその講演とかたまにやるんだけど、結構ね、手応えない時もあるんだけど、うんうん、その時の別府のやつはすっごいなんかこう会場の熱がもうすごかった。地獄虫みたいな。
いやー、ちょっとい
い話でしょ。
なんかいい話、手前味噌すぎるけど、すごいいい話でした、
うん、そう、別府のみんなありがとう。
いや、
また別府で会おうね、
うんうんうん、私たちもこれからもこんな緩い感じですが、なんか全国の方に届くように頑張っていこうと思います。この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールは koji@ybs.jp、 cozy@ybs.jp です。お待ちしています。
待ってます。
発酵
なるほどトーク。
今日のテーマは温泉の話。
別府続きだね、これね。
そうなんですよ。で、私たち3人、うん、温泉大好きじゃないですか、うん、
好きだね。
なのでちょっと今日は発酵と脱線しちゃうかもしれないんですけど、温泉の話を、ちょっと寒いので。
じゃあまずは先行、兄と妹からちょっと山梨の温泉レペゼンしてよ。
はい、私たちの住んでる甲府は、うん、町の銭湯が温泉なんですよ。
全部ね。
そう、全部日常的にもうほんと400円とかで、今ちょっと増税後で430円になっちゃったのかな、うん、で温泉に入れるので、それは結構甲府に住んでいる市民の自慢です、
うんうんうん、で兄がちょっとレペゼンしたいのは、うん、甲府の北口にある、菊の湯っていう銭湯なんですけど、うん、そこももちろん温泉で、うんうん、戦争中に太宰治が近くに住んで通ってたっていう歴史ある銭湯なんですけど、うん、そこが源泉が割と水が冷ためなんですけど、うん、で温めてるとこがぬるいので、うん、よく弟と一緒に ね打ち合わせしたりとか、
う
ん、ゆっくり使ってるのが最高な温泉で、うん、昔のレトロな銭湯の雰囲気も残ってるんで、すごくいいですね。あと裏技が2階が宴会場があるんで、
うん、
そこでゆっくりするとか、
あ、いい
す、そこで出前頼むとか、
一回お昼寝して超気持ちよかったね。
そうそうそうそう。
あと一回ラジオにも出てくれた岩下温泉郷のね、
うん、
あの源泉もすごく、
うん、
ちょっとなんか冷泉でね、
いいですね。
あの冷泉になんかこうだらっと入るってすごく山梨っぽいよね、
う
ん、冷たい水風呂でもなく、うん、あったかいお湯でもなく、うん、なんかこう20度半ばとかそれぐらいのやつになんかずっと入ってるみたいな、
うんうんうん、 平久さんレペゼン温泉あります？
僕は
そっか全国飛び回ってますもんね。
そういっぱいあるし、ほら僕あの海外とかもさ
ずるい
行ってるからさ、うん、いやでもこの間の別府すごい良かったのが、うん、その別府の、うん、あの金輪温泉っていう、ところに行ったんだけど、そこはもう本当になんかこう街角から煙がもわもわ出てて、その辺の溝側溝から煙出てるっていう
見えな、すごい。
で虫湯っていうのをやってきて、うん、なんか江戸時代のお風呂みたいな感じで、うん、狭い部屋っていうかもう立てないぐらいの高さのところに草が引いてあって、その草の上に寝て蒸されるっていうのがすごく良かった。で10分ぐらいはもう限界でヘロヘロになるんだけど、その後に温泉入るっていうのがあって、そうなんかもう別府はね本当に温泉ワンダーランドで、結構ねあの山梨もいっぱい温泉、知られざる温泉大国だけど、泉質自体は3種類か4種類ぐらいなんだよね確かね。あの別府ってそのエリアに9個温泉の泉質があるんだって。
そんなに、
うん、
だからそのみんなねあの1日かけて5つとか6つ入るの温泉。
ほう
で、すごい面白いのがあの組合向け温泉っていうのが街中にいっぱいあって、うんうん、てか歩いて5分に1個ぐらいあるんだけど、うん、川沿いとかにすごいちっちゃい半分露天みたいな温泉があって、うんうんうん、そこはその、組合員があの100円とかで入れるとかタダとかで入れるみたいな。
でも組合に入ればってことです、温泉組合とか。
でそこの町の人たちは何かしらのその町の街角のなんか温泉組合に入ってて、うん、で、まあ、一緒に管理してやってるんだよね。
いいな。じゃあ日常的にめちゃめちゃみんな温泉に入ってて町中蒸されてるんですね。
そうあのすごい良かったしね。あとはねブダペストがいいですね、ハンガリーの。ハンガリーのブダペストも温泉大国で、温泉がすごいいっぱいあるの、
うん、
ダヌビウスとかって言うんだけど、で、すごいなんて言うんだろう、映画の昔のなんか王宮みたいな、
うんうんうん、
マジャール帝国の王宮みたいなすごい不思議 なんか中央ヨーロッパ東欧的な、うん、なんかこうお城みたいなところの中にローマ時代の風呂みたいなのがあって、うん、でそこに入れるの。
へー。で
なんかこういくつかエリアが分かれてて、一番いいのは午前中に朝8時とか9時ぐらいに、うん、その一番古い内湯みたいなところ行くと、うん、あの地元のおばあちゃんとかが湯治してんだよね。
へえ。
でなんかすごい変な、なんかまあ、みんな今普通に水着持ってきてやるんだけど、うん、なんか一番正しいのは変ななんか紙みたいな素材でできた変なふんどしみたいな男の人も女の人もやって、うん、それで入浴するんだけど、今のは大体水着なんだけど、
うん、
で、野外の半分プールみたいな温泉があって、そこが盛り上がるのは夕方から で DJ が出てきて爆音で温泉入りながらクラブパーティーになるっていう
最高じゃ
ないか。
すごい。
ビールとか飲みながら、それはいい
ですね。朝おばあちゃんが湯治してて、
で夕方若者たちがもう爆音で
DJ パーティー、そう何それ。
それあのブダペストすごい面白くて、で、うん、あと結構渋いところがあって、そこはあのサウナにすごい特化したダヌビウスもあって、
うん、はい、ブダペストで、
そうブダペストで、うん、そサウナが7つぐらいあって、
うん、
いろいろ温度とか湿度が違うやつ、
すごい、
そうもう生きてバキバキに決めるしかないみたいなとこもあって、うん、でみんなあのドナウ川沿いに大体分布してるのね、
はい、
だから、まあ、午前中でも夕方でも入ったらドナウ川散歩しながらアイスとか食べるの好きです、僕。
何それ、
超最高でしょ。
最高、うん、ちょっと何もかなわないんですけど。
それ何しに行った時にブダペスト行ったの？
ほら僕学会毎年行ってるから、4年連続ブダペスト行ってて。
でもなんか次からは温泉行くんでしょ、チみたいな、ちょっと冷たい視線で
学会に行ってるのか温泉に行ってるのかっていうね
すごい今日、まあ、温泉の話なんですけど、でも兄たまに温泉の熱を発酵に生かせないかみたいな、ちょっと夢の話をしてるじゃないですか、
うんうん、ずっとしてる。あの麹室を温めるのに、うん、温泉の源泉使って、うん、でみんな仕事で終わった後はお風呂に入って帰るっていう。
面白い。掘れば温泉出んじゃないの？
どれぐらい掘れば出るんですかね、
分かんないけど、うん、500メートルぐらい。
でも本当に温泉とかやりたいっていうか、あったらいいな。
でもなんかその温泉の熱を利用してちょっと麹室とか何か発酵に使ってるとことかありそうじゃないですか、うん、
山梨さ、うなぎの養殖やってたら温泉出ちゃったとこあるよね。
ありますね、うん、山梨市の初花さん、うんうん、
あそこいい、ぬるぬるして
て、あそこさあの最高だよね。温泉入った後にうなぎ食べるっていう、
いやすごいいいですよね、うん、そ
だからさ、温泉掘ってさ、うん、敷地内で。で
温泉、あ、そっちのパターンか。
で温泉の熱でも作った味噌を汁を風呂上がりに飲むみたいな。
いや掘れるものなら掘りたいですよ。
とりあえずじゃあドリル買って帰るか、
うん、
日本初の温泉型味噌蔵。
いいですね。
よくわかんないけど、
ゴミ醤油の徒歩圏内に、うん、もう廃業してしまった銭湯があって、
あるね、
うん、一つは竹の湯さんっていう、うん、もうやってないと、場所は残ってるんですけど、でもう一つはあのうちから火事で燃えてしまった、
うん、京安寺さんの前だけど、名前がちょっと、
そう名前がちょっと今出てこないんですけど、うん、本当に多分もっと昔はあったんですけど、うん、どんどんどんどんなくなっちゃってるので、銭湯文化もちょっとずつこう減ってきちゃってるのがやっぱり寂しいなと思って、
うんうん、あとさ、なんかちょっと、まあ、温泉っていうか銭湯の話になるけど、うんうん、最近さ、銭湯ニューウェーブ来てんのよ。
どういうことですか？
僕この間あの大崎の温泉であのトークイベント呼ばれたの、
うん、
そこが、まあ、コンパルさんって言うんだけど、すっごい面白くて代替わりしたのね、
うん、
で息子もと IT エンジニアなの、
うん、
IT エンジニア脱サラして、うん、銭湯継いで、
うん、
でなんかすっごい面白い銭湯にしてて、風呂上がりにめっちゃこだわりのクラフトビールとか飲めんの。
へー。
で、あとその京都に梅湯っていう、うんうんうん、結構、うんうん、あの
昔も一緒にいたね、
うん、梅湯とかも若い人がやっててさ、うん、なんかこうお風呂の中に謎の壁新聞みたいなのが貼ってあって、うん、スタッフのなんか旅行記みたいな超緩い手書きのやつがあって、うん、そういうなんかこうなんか代替わりしてる銭湯が出てきてるんだよね、
う
ん、
そう。なのでそう、山梨県内もやっぱりな、あと高砂湯っていうのもあったんですけど、うん、朝日通りからちょっと入ったところに、うんうんうんうん、そこもやっぱりおばあちゃんが高齢になってしまって閉めちゃったりしてたので、うん、なんかそこでうまく代替わりして残せたらいいなっていうのは。
そうだね、
人の商売のことをね言うのは申し訳ないんですけど、
今でもほら銭湯経営したいとか銭湯をねイノベーションしたいとかっていう人たち出てきてるから、
うんうんうんうん、
ちょっとぜひ甲府ね来てもらって、
来てもらいたいです、ね、
あのもう漏れなく温泉ですよ。
そう、なんか本当温泉大好きなので、ちょっとこれからも温泉の話ちょこちょこしちゃうかもしれないです、
ね、僕まだ今度まだネタあるから海外の温泉、
私結構今山梨県内のいろんな温泉に回ってるの好きなので、うんうんうん、ちょっとじゃあ県内の温泉ネタ私は溜め込んでおきます、うん、
じゃあ僕次回はあの、トルコとか、うん、北欧とか行きます、う
ん、じゃあには温泉を掘る計画を立ててもらって、
うん、だからお金集めるってこと
ちょっと今日私たちの好きな話をしてしまったんですけど、
たまにはこういう話もし
て
る、
うん、でもよかったよ、山梨の銭湯をね一緒に盛り上げて
温泉を何の番組
残してもら
う、何の番組だよ。
でも温泉兄弟です今日は本当に、うん、すいません、ね、今日は温泉兄弟の温泉トークになっちゃったんですけど、
はい、
また懲りずに温泉トークしようと思います。
皆さんも温泉楽しんでください。温泉ライフ、温泉入りに山梨来てください。
あ、そうですね、
はい、
お待ちしてます。
僕らいい温泉教えるんで。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。お相手は発酵妹ゴミ陽子と、
発酵兄ゴミひとしと、
発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌ですいません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。